はい、ゴーゴレの方は今日は電話でお話を伺います。受話器の向こうはスポーツライター上田慎之介さんです。上田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もう台本書いてて上田慎之介って勝手に書いて、あれ上田さんの下の名前慎之介さんやったっけって思ったけど慎之介で間違いなかったっけ。
多分合ってると思います。
多分
全然合ってます。
すいません、今どちらですか。
今、自宅にいます。
福岡県ですかね。
北九州
市です。北九州ね、はい、今年も、まずは特別リーグの方取材等々お疲れ様でございました。
はい、お疲れ様でした。
いろいろアウェーも行かれてね、はい、上田さんね。
そうですね、近くの試合が多かったのでいろいろ行きましたね。
あ、そうか。
グループリーグはやっぱりこう、ね、まあ、九州にレノファは入りましたけど、は
い、ウエストね。
そうそう、滋賀が大変だったなと思うんですけど。
あ、確かに
まあでも ほとんど行ったんじゃないですか、上田さん。
そうですね、滋賀はさすがに行けなかったですけれど、うん、鳥取にも行くことができましたし、おかなり行くことができましたね。
高知も行かれてましたもんね。
高知行きましたね。暑かったですね、
暑かった。まあ、さまざまネットであるとかそういうところでね、上田さんの記事を目にすることも多いんですけれども、振り返ってみてどうですか、今回のリーグ、レノファというチームの切り口からは。
そうですね、はい、まあ、いろんなことが見えてきたシーズンだったかなとは思うんですけれども、
お、例えば、まあ、
でも、そうですね、例えばやはり新しいシステム3-4-2-1というのをやってみて、結構面白いなというふうにはまず感じましたね。
大きくこれまでのシステムとはどういう、特徴的にどう違ったんでしょうかね。
やはりこう一番こう驚かされたのは3バックの左右がすごく流動的に攻撃に参加するというところ、ここはこれまでにはなかった形なので、とてもこう見ていてワクワクはしましたよね。
なるほど。4バックだとそこの部分は今シーズンのシステムに比べるとちょっと固定されてるような感じもするのかな。
そうですね、
よりフレキシブルなのかな、3バックの方が。
そうですね、まあ、いろんなことを考えながらだとは思うんですけれども、かなりそのおっしゃるようにフレキシブルにやったような感じはありますね。
ウィングバックの部分があってことですか。
あ、そのもう一個後ろですね。
お、じゃあセンターバックの部分か、3枚。
そうですね、
なるほどなるほど。
それはすごくね、まあ、面白かったというか、一番こう変化ですよね。まあ、4バックだったら ねサイドバックがそれこそ、まあ、攻撃参加をするっていうことは、まあ、よくあるじゃないですか。
2枚残して、はい、
でもセンターバックの左右が攻撃参加するんですよ。
あ、そうか、それはちょっと新しいね。
そうそうそう、
まあ、それは一定程度の上田さん、やっぱリスクを取りながらってことになりますよね。
そうですね、だから逆に言うとその吉岡選手とかがこういなかった試合で後ろのリスク管理が難しいなというのも感じましたね。
まあ、出だしはちょっとおやおやと思いましたけども、途中から、ね、連勝もありましたし良くなってきましたよね。この変化、
ね、
この変化については
そうですね、やはり最初はなかなかこうまず結構離脱する選手も多くって、ね、その辺でこう難しさもありましたし、やはりこうやってることのこう結構流動的にやっているので、ちょっとこうまだまだ選手にこう浸透しきれなかったとか、そういうところはあったのかもしれないんですけれども、本当に途中から良くなっていきましたよね。
それなんで良くなったと思いました。
そうですね、まあ、やはりその軸になる選手たちがしっかりとこう主導権を握れたというか、若狭選手とか吉岡選手とかそういった選手たちがこうかなりこう戦術にこうはまり込んでうまく周りを動かしたのかなという、そういうところはあるかもしれないですね。
なるほど、まあ、やっぱり中心になる選手がしっかりと戦術を理解した上でみんなをコントロールしてみんなも理解して動ければだいぶ違ってきますよね、組織としてはね。
そうですよね、確かに。そう考えるとこの2人が100年構想リーグこの J3 に降格した山口に残ってくれたっていうのは大きかったですよね。
大きかったですね、まあ、逆に言うとその特にこの2人の選手がこう出ないとか違うポジションでやったとかっていう試合が難しい試合になったなと、
なるほど、
そういう印象もありましたね。
8月からのリーグも
いるのかなっていうところにそんなになってくるっていう
今の話聞けば聞くほどね、
はい、
なんですけどね、
そこがちょっとね、だからまあ吉岡選手はねリリースもありましたけれども、ちょっと怪我をね、
はい、
終盤してしまいましたから、うん、最後は出ることができなかったですけど、じゃあこの14位っていう、
うん、
その順位はどう思われますか。
そうですね、まああの、まあ、妥当なところかなという感じはあります。でこういう特にこのウエスト B のところは J3 のチームが多かったので、 J3 のチームと対戦するとこうかなり力の差は感じたと言いましょうか、
うん、
やはりこれの方がこう強いなという感じはあったので、まあ、それでもこう勝ちきれない試合があるので、その辺のこうアダストはしなくてはいけないと思うんですけれども、うん、
あの鳥取戦はアウェーの鳥取戦は上田さん行かれてましたよね。
あ、行きましたね。
もう、うん、どういう気持ちで帰ってきたんだ
ろう。負けた試合、負けた試合ね、
はい、うん、大差でね、
はい、
1対4、4対1で敗れた、
うん、そうですね、
一戦ですけれど、ああいうことですよね。だからそういう試合をどう、こう勝ちに持っていくか。
はい、本当にこうその鳥取戦とか直近の高知戦も多分後半は逆にこう相手のワンサイドみたいな試合になりましたし、うん、
はい、
力の差はあるんだけれども勝てない試合みたいなものをどうするのかというの
が
すごく今大事かなと感じますね。
本来自力では、レノファが上回ってるんだけれども、そこを勝ちきれないっていう部分ですよね。
そうですね、
うん、で今からね、キャンプに入ったりとか、あと8月の開幕に向けて調整をしていくってことになりますけれども、まあ、課題であるとか、もっとここをこうしたらいいのではないかなっていう部分ってのどうですか。
まあ、やはり J3 は結構強度が強いというか、
うん、
結構当たりが強いようなカテゴリーなので、
は
い、
うん、
どうしてもこう負傷する選手が増えるような気もするので、
もうやだ、
その、うん、そのこうバックアップ層をどれだけ厚くできるかが、
うん、
このキャンプとかプレシーズンの段階ではすごく大事になりそうかなっていう感じがあります、う
ん、じゃあ秋春になってキャンプ夏とかやっていくと、逆にちょっと体重落ちちゃったりしそうだけど、体作りはちゃんとやりつつウエイト残しつつやらないとちょっとあれですね、怖いですね。
そうですね、
うん、そう、
キャンプ地ね発表されてましたけど、
夏休みしちゃダメだ、
鹿児島でした、
鹿児島ね、
うん、うん、
そうね、
そうですね、まあ、鹿児島なので逆に暑さ慣れをしながら調整する感じにはなるでしょうね、うん、
そうね、秋春リーグの見どころみたいな、なんかこれ変わるじゃないですか、
うん、
春秋から、はい、これどう違いがあって、どういうところが面白くてって何かありますか。
そうですね、まだちょっと初めてなので何とも言えないですけれど、あ、まあ、やはり夏にキャンプがあるということが一つこう、うん、面白いなというところでもありますし、うんうん、あとはやはり冬をどう過ごすのかというところが一つポイントになるでしょうね。
ブレイクありますもんね。
ありますね、
うん、
コンディションはでも夏に真夏にやるよりは冬の方がコンディションは保ちやすいですよね、選手は。
そうですね、
まだマジでしょ、
結構冬場のこう正月を挟む期間で、うん、結構落とせないというのも結構大変でしょうけれども、
まあね、うん、そうか、まあ来月ね開幕、まあ、8月ということで、はい、あるようでないから
時間が ね
多分ね、上田さんまた引き続き折に触れね、ご出演ぜひよろしく、ね、またスタジオに来てください、ぜひ、
はい、ぜひスタジオに行きたいと思います、
はい、
今の時点で最後に、うん、最短 J2 復帰するためにこの100年構想リーグをご覧になって、その次のシーズンのポイント一つ挙げるなら、
やはり鹿児島熊本あたりに勝つことじゃないですか。
おう、
ちょっと苦しみましたね。
はい、苦しみましたので
そこに勝つこと、
はい、互角のチームにはやはりしっかり勝たなくちゃいけないっていうところですよね。
そうですね、
わかりました、
うん、あとね、完全にちょっと途中まで行って下位に沈んでるチームにポカッと負けるとか、あれも絶対なしじゃないと上田さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
またよろしくお願いします。スポーツライターの上田慎之介さんに今日はお話を伺いました。ゴーゴーレノファ、来週もお楽しみに。